ヨハネの黙示録、すなわちヨハネが見せていただいた幻の記録であります。おそらく小アジア全体の教会の指導者であったと言われるヨハネという人が、ある時パトモスと呼ばれる小島で神の幻を見せていただきました。それは大変豊かな内容を持つ幻でしたが、その幻の中心に立つのは今生きておられるイエス・キリストの幻でありました。今日読みました第2章の8節にも、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方がとあります。最初のものにして最後のもの、つまり世界の始まりから終わりに至るまで全てがこの方の手に握られている。しかもそこでヨハネが見せていただいたのは、その世界の支配者たるキリストが今一つ一つの教会を歩いて訪ねてくださるというものでした。前回読んだところですが、第2章の一節に右の手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方という不思議な表現がありましたが、この七つの燭台の間というのは直前に説明があって、七つの教会のことだと第1章20節に書いてあります。つまり七つの金の燭台の間を、七つの教会の間、つまり結局は全ての教会の間を主イエスが巡り歩いてくださり、そして一つ一つの教会に伝言を残してくださるというのです。でその関連で一つ、以前説教でお話ししようと思いながら話しそびれたことがあったことに気づきました。第1章の9節以下に、新共同訳の込み出しとして天井におられるキリストの姿という小さいゴシック文字があります。天井におられるキリストの姿で、この込み出しについてはちょっと文句を言いたいようなところがあります。天井におられるキリストの姿を、そんなことはこの黙示録は伝えていないと思います。天におられるキリストの天の輝きをもちろん何ら減ずることなく、けれどもヨハネが見せていただいたのは、その天におられるはずの栄光のキリストが今一つ一つの教会を訪ねてくださる。しかも第1章の17節以下にはこう書いてありました。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな。私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。でこれは、少なくともこれは天井におられるキリストの姿ではないと思います。もちろん天の輝きを何ら曇らせることなく、けれども今はヨハネの背中にしっかりと右手を置いて、大丈夫だよ、恐れることはないんだと、そして恐れなくて良い理由をきちんとヨハネに教えてくれました。私は最初のものにして最後のもの、一度死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きている。そういう私が今あなたの上に手を置いているんだから、何も怖がることはないじゃないかと。ヨハネが見せていただいた幻というのはそのようなものでありました。で先月この箇所を説教したときにも申しました。ヨハネが見せていただいた幻のその第一声は、 恐れるな、私だよという、このキリストの御声であったのです。ヨハネの黙示録というのは、それこそ文字通り天上の姿を豊かに描いてくれているようなところもありますが、しかしこのヨハネの黙示録のすべての内容は結局のところ恐れるな、私だというこの一言に尽きるのであります。私はそう信じております。恐れるな、私だと、そう言ってヨハネの体に手を置いてくださったキリストが、ここでもスミルナの教会を訪ねてくださり、そしてヨハネに語りかけてくださったのと全く同じようにこう言われるのです。最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。でお気づきのように、最初のものにして最後のものとか、一度死んだがまた生きてというのは、先ほど読んだ第1章17節以下の繰り返しであります。私は最初のものにして最後のもの、一度死んだがよよ限りなく生きている。でその方がスミルナの教会にもまたもや同じように語りかけられるのです。恐れるなと、実節であります。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない、恐れてはいけないんだ。そのような励ましがなければ到底立ち得ないような苦難があったということであります。でこれは大きな慰めであるかもしれませんが、しかしまた多くの人がここで考え込んでしまうかもしれません。恐れるなと、しかし一体自分は何を恐れているんだろうか。あなたが受けようとしている苦難って言います。しかしそれは一体何のことなんだろうか。旧説にも苦難という言葉がありました。もしかしたらまず皆さんの心に留まったのはこの旧説の前半であったかもしれません。私はあなたの苦難や貧しさを知っている、だが本当はあなたは豊かなのだと、そういうのです。この第2章から第3章にかけて7つの教会への手紙という形の言葉が続きます。それこそ新共同訳聖書の込み出しを追っていくと、エフェソ、スミルナ、ペルガモンと、その7つの教会があった土地の名前を容易に追っていくことができます。この7つの教会への手紙と呼ばれる部分で一つ際立っていることは、私はあなたのことを知っているよというキリストの言葉が繰り返されることです。私はあなたのことを知っているよと、エフェソの教会に対しても、私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っている。そしてここでもスミルナの教会に対して、私はあなたの苦難と貧しさを知っていると。主イエスに自分のことを知っていただいているということは、ことに自分の苦しみや貧しさをよく理解していただいているということは、それだけでも大変な慰めであるかもしれません。しかしまた人によってはここでまた考え込んでしまうかもしれません。主イエスが見つめておられる私の苦しみ、私の貧しさ、それは一体何であろうと、こんなことをもったいぶってお話しするのもどうかと一方では思いますけれども、先週私を悩ませた一つの事柄は、 またかと思われるかもしれませんけれども、なかなか説教ができないっていうことでした。水曜日、木曜日、金曜日と説教の準備のための時間がなかったとか、そういう次元の話じゃないんです。どうしてもこの聖書の言葉がピンとこない。夜布団に入ってもこの聖書のことを、聖書の言葉をじっと思い出す。私はあなたの苦難と貧しさを知っているよ。だが本当はあなたは豊かなのだと。主イエスよ、私のどこを見つめておられるのですか。何を見つめておられるのですか。何をもって私はあなたの貧しさを知っていると言われるのですか。スミルナの教会への手紙と言われますけれども、本当は全ての人がこの主の言葉の前に立たなければならないと思うのです。私はあなたの苦しみと貧しさを知っているよ。全部知ってるよ。しかしね、本当はあなたは豊かなんだと。主イエスよ、私の豊かさって一体何ですか。にわかには受け止めがたいほどの言葉がここに記されているということに気づくべきだと思うのです。自分は豊かなのか貧しいのか、こういうことは本音でお話をしたいと思いますけれども、私どもが常に考えていること、いつもこだわっていることがまさにこのことなのではないかと思います。自分は豊かか貧しいか。大人から見ればこんなちっちゃい子供がというような小さな子供が、実はすでに敏感に自分の豊かさ貧しさを感じ取っているものだと思います。自分の家は金持ちか貧乏か、案外小さな子供がそういうことにこだわっています。自分は勉強ができるか、スポーツはできるか、喧嘩は強いか、自分の顔はイケてるかイケてないか、なんてことを言葉にすると本当につまらないことのようですけれども、実はそういうことが私どもにとって生きるか死ぬかの大問題なんであります。どこの学校を出たか、何の仕事をしているか、子供はどうか、孫はどうか、親戚はと。自分は豊かなのか貧しいのか、そういうことで死ぬまで悩み続ける私どもの心の一番深いところに、実は一番腐ったものがドロドロしていて、その一番真ん中にあるのが恐れというものなのかもしれないと思います。ところがその恐れにまっすぐに向かうようにしてキリストの言葉が飛び込んでくる。恐れるな、私はあなたの貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだと。私どもの信じる主イエスキリストは、私どもの知る苦しみや貧しさということについて決して無関心なお方ではありません。どんなにつまらない私どもの思い煩いや不安やこだわりや、それを全部ひっくるめてそれを貧しさと言ってもよいのかもしれませんけれども、主イエスが見つめておられない私どもの貧しさはありません。ところがそこで同時に主は言われるのです。本当はあなたは豊かなんだと。主が見つめていてくださる私どもの豊かさって、それは一体何なんでしょうか。 こんなことを言われて一体どうお答えすればよいのでしょうか。で、誤解のないように念を押しますけれども、あなたは本当は貧しくなんかないんだよなんてことを言ってるんじゃないんです。私はあなたの貧しさを知っていると。事実貧しい、根本的に貧しい。むしろどんなに豊かそうに見える人も主の眼差しの中に置かれるならば根本的に貧しいものでしかないのです。ところがその貧しい人がどうしてあなたは豊かなんだと言われるのか。しかしこれはそんなに複雑な説明を必要とはしないだろうと思います。徹底的な苦しみの中にあり、貧しさの中にあるスミルナの教会を主が訪ねてくださって、そしてヨハネにもしてくださったように、今私どもの上にも主がしっかりと手を置いてくださって、恐れるな、恐れるなと声をかけてくださる、まさにその事実のうちに私どもの豊かさが鮮やかに見えてくるのだと思うのです。いろんな貧しさがあるでしょう。いろんな苦しみがあるでしょう。それこそ布団の中で一人悶々と眠れない夜を過ごしながら、けれどもそこで私は知っているよ、あなたの苦しみよ、あなたの貧しさを、そういう主の御声を聞き取ることができれば幸いであります。今このように礼拝をしながらも、いつも心にかかるのは病床にある教会の仲間たちのことであります。感染症のことがありますから、病気をして入院しても誰も訪ねてくれない、家族にも会えないなんていうことがいくらでも起こるのであります。そういう教会の仲間たちのためにも、録音でも原稿でも何でもいい、この主の言葉がその心に伝わればと願いながら私はここに立っています。どんなに孤独な死の恐れの中に立つとしても、私はあなたの貧しさを知っているよと、そのような主の御声を聞くことができるならば、もしそんな主が共にいてくださるならば、まさにその瞬間、あなたは本当は豊かなのだという主の約束の言葉をもそのまま受け入れるほかないのであります。スミルナの教会は特別な貧しさの中にあったと言われます。スミルナという町自体は非常に豊かであったと言われるのです。ところがその豊かな町の片隅に生きていたキリストの教会は、イエスをキリストと信じるというただその理由だけで大変苦しい生活を強いられていたようです。9節の後半以下を改めて読んでみます。自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していることを私は知っている。実は彼らはユダヤ人ではなくサタンの集いに属している者どもである。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ、 そうすればあなたに命の冠を授けよう。死に至るまで忠実であれというのは、言い換えれば信仰を守るために、そのために死を覚悟しなければならないこともあったということを意味します。そしてそのことについて、自分はユダヤ人であるという者どもがあなたを非難していると言います。ユダヤ人というのはつまり本来同じ一人の神を信じているはずなのに、イエスをキリストと受け入れることができない人たちが、特にキリスト教会に対する厳しい迫害をしたということを、これは聖書のいろんなところから知ることができます。教会が最初から経験したことです。で、しかしそれにしてもここでの言葉は少しきつすぎるようです。悪魔とかサタンとか、ちょっと言い過ぎじゃないか。けれどもある人はこういうことを言っています。悪魔とかサタンとかいうのは単に悪口が過ぎたというような話ではない。スミルナの教会が直面していた苦しみと貧しさの背後には、結局のところ神と悪魔との戦いがあったのだ。スミルナの教会は自分たちが今何を相手に戦っているのかよく承知していたのだと、そういうんであります。自分たちは今悪魔との戦いを戦っているのだ。死の力との戦いと言ってもよいと思います。けれどもその悪魔との戦い、死の力との戦いを先頭に立って戦っていてくださるのは、一度死んだが見よ、よよ限りなく生きており、私はあなたと共にいると言ってくださる主イエス・キリストなのであります。そしてこの方が今も私どもの死の貧しさを見つめていてくださるということこそ、何にも代え難い慰めなのであります。私どもの苦難と貧しさというのは、究極的には結局は死の貧しさに行き着くものであります。ここではどんな人間も徹底的に貧しくならざるを得ないのです。9節のあなたの貧しさという言葉を取り上げて、多くの人が原文のギリシア語にまで遡って説明してくれることは、これは中途半端な貧しさではないっていうことです。ギリギリ生きていけるけれども贅沢はできないという貧しさではなくて、根本的に貧しい、徹底的に貧しい、そういう意味だという説明を、大抵の人はそういう説明をします。スミルナの教会よ、あなた方は物質的には貧しいけれども心は豊かだね、信仰は豊かだねとか、そんな中途半端な話じゃないんであって、根本的に貧しい。そして私どもが物質的なものであれ、精神的なものであれ、どんなに自分で自分を豊かにしようとしても、けれども主イエスが見つめておられる私どもの根本的な貧しさは、結局のところ死の貧しさに行き着くのであります。そしてそれを私どもはどうすることもできないし、誰のことを助けてあげることもできないのであります。けれどもそのような私どもを知っていてくださるお方は、一度死んだが見よ、よよ限りなく生きていると、 その私があなたの苦難と貧しさを知っているんだと、そう言われるのであります。で、ここでは一言一言を丁寧に読まなければならないと思います。一度死んだがというのです。一度死んだふりをなさったが本当は生きていたと、そんな話じゃないんであります。このお方は徹底的に苦しみと貧しさを味わい抜かれました。むしろ私どもがどんなに貧しくなったとしても、それは主イエスの受けた貧しさに比べれば10日の間の苦しみ、実にわずかの時間の苦しみでしかありません。私どもが人間としてどんなに深刻な死の恐れの前に立たされるとしても、それは主イエスが経験なさった貧しさほど深いものではありません。しかもこの方がお蘇りになって、今私どもの上にしっかりと手を置いて、恐れるな、恐れるなと、その御声を聞き取ることができれば、私どもも死に勝つことができます。で、最後にこう書いてありました。勝利を得る者は決して第二の死から害を受けることはないと。で、この第二の死という表現は少し不思議な感じがしますが、しかし大半の方はなんとなくその意味を理解できるだろうと思います。第一の死というのは言うまでもなく肉体の死、私どもが地上で生涯を終えるときに経験する死であります。けれども、その第一の死のさらに向こうで神の裁きの前に立たされて、そこで永遠の命を得るのか、永遠の滅びに落とされるのか、それが第二の死ということの意味でしょう。究極的な死と言ってもよいと思います。しかし、そこで私どもがよく承知しておくべきことがあると思います。主イエスが十字架の上で死なれたとき、私の神よ、私の神よ、どうして私をお見捨てになったのですかと天地を引き裂くような叫びを上げられたとき、そこで主イエスはただ第一の死、肉体の死を苦しんでおられたのではないのであります。そうではなくて、まさにあそこで主イエスは第二の死、究極的な死を本当に死んでくださったのであります。ところが神はこの御子イエスを死者の中から引き上げてくださいました。そして今私どもはこの方を信じるときに、すでに第二の死に勝っているのであります。ですから、ある人はこういうことを言っています。第一の死、第二の死と単純に言うけれども、時間的な順番から言えばそれは少し入れ違うこともあるかもしれない。第一の死、肉体の死を迎えるよりも前にすでに我々は第二の死に直面しているんだと。第一の死、肉体の死の向こうにさらに恐ろしい滅びが待っていると、そう考えてしまうかもしれないけれども、そうじゃなくって、むしろ我々はキリストの十字架の前に立つときにすでに第二の死に直面しているのであります。主イエスよ、なぜあなたはこのような死に方をなさらなければならなかったんですか。私どもの救いのためでしかないのであります。そのお方の前に立つときにすでに私どもは死に打ち勝つことができます。 私はあなたの貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだという永遠の命の約束の言葉を今私のための約束として確かに聞き取ることができるのであります。勝利者イエスの言葉の勝利を告げる言葉であります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、私どものために一度死んだがまた生きてくださった御子イエスの御声を今私どもも聞いております。私どもの貧しさと私どもの豊かさを告げる御子の勝利の言葉を今確かな慰めとして受け入れることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。